んばんは。恋愛セラピストの、のりぴこと二見のりこです。今日もですね、夕方5時の、恋と愛の相談&オラクル占いの時間です。ちょっとですね、各所に、Twitter と Facebook だけですがちょっとシェアをしてまいりますので、どなたかね、いらっしゃっていて何かお悩み事ですとか、あとはオラクルの声など聞いてみたいなという方はですね、チャット欄の方に書いていただいてお待ちください。さっさと作業をしてまいりますので少々お待ちくださいね。この時間はですね、オラクルブックが一つと、あとオラクルカードが、2つあります。で、どのオラクルもですね、悩んでいる方、ご相談する方が、心の中にしっかりとこうイメージを持っておいていただいた方が、オラクルの声をねしっかりと受け止めていただけるのと、あとやっぱりイメージがこう自分の中に降ってきやすくなるというのがありますので、もしねご希望の方はしっかりと胸にどんなことなのか、持っておいていただけると良いかなと思います。あとは、詳しいことはチャット欄に書かなくても大丈夫なんですけれども、胸の中に思っておいていただくのももちろんいいんですが、書いていただいた方が私の方にもですね、イメージが降ってきやすいので、はい、何かこう悩みを根本的にね、解決していきたいなという方は、プライベートなことがわからないような感じでチャット欄に書いていただければと思います。たくさんの方いらっしゃっていて、どうもありがとうございます。桜空さん、お久しぶりです。こんばんは、ようこそお越しくださいました。あずみさん、はじめましてかな。ようこそお越しくださいました。綺麗なブルーの地球のアイコンですね。素敵です。ゆここさん、こんばんは。いつもありがとうございます。お久しぶりですかね、少しね。はい、ほりんちゃん、いつもありがとうございます。こんばんは。ゆここさん、こんにちは。ほりんちゃん、こんにちは。はい、桜空さん、こんにちは。もう1週間があっという間に金曜日ですよ。早いですよね、1週間が経つのがね、本当に。はいはい、今日は週末の私へのメッセージ聞かせてください、ホリンちゃん。なるほど。そうしたら今日は私好きなブックでいきますよ。いいですか。週末のメッセージもやっぱりこう自分の感覚を探るっていうのが非常に大事なことなんじゃないのかなっていうのは、オンラインサロンをやっていても、またのりぴ塾やっていても思うところなんですよ。自分の感覚に気づけないでいると、自分を守ることができなくなってしまいますので、ちょっとね、自分の感覚をこう触るという意味で、短いメッセージからちょっと捉えてみていただければなと思います。はい、いここさん、お久しぶりですね。そうですよね、ちょっとお久しぶりな感じがします。はい、ただね、本当にここのところ忙しくって、あっという間にね日にちが経ってくる感じなんですよね。あ、桜空さんもそうですね、お久しぶり、今週初めてじゃないですかね。そんな感じがしています。はい、お久しぶりです。なんかね、最近本当に忙しくって、だいたい1日に 2人はセッションしているような感じですね、最近はね。はい、キリアンさん、ようこそお越しくださいました。はじめまして。恋愛セラピストののりぴがですね、オラクル占いをしている時間、あと恋と愛の相談、ちょっと分けて言おうかなと思って、一応恋愛セラピストとか名乗っておりますが、私のお客様というのは恋愛に悩んでる方ばかりではありません。実は恋愛の悩みだと思いきや、実はお仕事の方でも悩んでいたりとか、あらゆる人間関係でこう不具合を起こしてたりとかですので、恋愛というとどうしても独身の方の、恋とか、ね、恋活とか婚活とかっていうイメージになるかもしれませんが、実は結婚している方ですとか、あとは離婚して、これからどうしようかなという方ですとか、再婚活考えている方とか、様々なんですね。ですので、恋愛セラピストですが、恋と愛の、セラピスト、恋と愛の相談という時間ですので、お仕事のことでももちろん大丈夫ですよ。はい、サボン太郎さん、ようこそお越しくださいました。統計インフルエンサーになる。おお、すごいですね。ではホリンちゃんのね、オラクルブックの声をお伝えしていきます。週末のホリンちゃんへのメッセージ、はい、こちらのページです。月という ページを開きました。月というページを開きましたよ。はい、ホリンちゃんへのメッセージです。月は次第に満ちてゆきます。その通りになります。まあ、このその通りになりますというのが、あのホリンちゃんが胸にどんなことを思っていたかの通りになるということですね。はい、月は次第に満ちてゆきます。その通りになります。もう一行あります。また素敵な人との出会いもあります。こういった産業ですね。はい、どんな印象を感じましたでしょうか。週末のホリンちゃん、月は次第に満ちてゆきます。その通りになります。また素敵な人との出会いもありますということですね。これがね、既婚者がこういうのをあのページを開いてしまいますとちょっと戸惑ったりもするんですけど、この素敵な人というのは必ずしも色恋沙汰とは限りませんよね。はい、自分の仕事のお客さんだったりとか、仕事のパートナーだったりとか、そうですね、なんだろう、ご近所の方だったりとか、そういったこともあります。誰かが引っ越してくるとかね、そういったメッセージということもありますので、その人が感じたものが全てなんですけれども、もしもそういうもう結婚していてね、ラブラブな人がこれを聞いたらどういうふうな印象を持つかっていうと、素敵な人との出会いってなったら、それはもしかするとね、妊娠が発覚したりとか、いろんなことがありますよね。妊娠といえば、私今日娘が誕生日なんですよ。うち子供2人いますけどね、長男と長女と妹の娘の方が誕生日なんですね。はい、ホリンちゃん、昨日聞いた人とか一昨日から返信がないんです。でもポジティブにって出たから、まあ一家で言いますなるほどなるほど。はい、お返事っていうのは非常にやきもきすると思うんですよね。割とこの LINE だとかメールだとかのレスポンスっていうのは、携帯メールが流行り始めた頃から、こう速度、テンポ、メールの感覚というものに非常に敏感になる人が出てきました。それまでは電話だけだったものが、メールというツールが出てきたことによって、自分が送ったらすぐ来ないと気が済まない人とか、待てるそのなんていうの、待てる加減がね、一人一人違うんですよね。で、一回送って2、3日平気な人も当然いるし、来たものはすぐ返さないと気が済まない人もいるわけですよ。で、そもそもその E メールっていう、パソコンで始まった E メールの方なんですけど、即座にお返事をもらうものじゃないんですよね、 E メールってね。普通の郵便もそうですよね。お手紙が着くまで3日ぐらいかかって、そしてまた3日ぐらいかかってお返事書いたりして、1週間ぐらいで、急いでも1週間ぐらいかかると思うんですけど、メールも本来そういうもんなんですよね。なんだけど、あまりにもすぐに届いてしまって、あまりにもすぐに既読がついて、だから相手からもすぐ返ってくるんじゃないかなって思っちゃいがちなんだけど、ところがどっか人がメールを返信する時のこれ状況っていうものが、どうでもいいからとりあえずすぐ返さなくっちゃって思う人と、じっくり考えてから返そうっていう人、これがすごく様々なんですよね。なので、一回メールを送ったら、その後、あとはもう投げてあるから、あとは私のことをやろうってなれる人が幸せな、毎日送れる人かなと私感じますね。はるみみさん、ご挨拶遅れました。ようこそお越しくださいました。こんにちは。はい。さくらそらさん、聞き逃しました。今日はブックでしょうか。はい、ブックで今日やっております。インスピレーションを自分の中から感じるっていうことが非常に私は大事だと思っていて、それをセッションしていてもものすごくそう感じるんですね。というのは、やっぱり自分の感覚をあまりにもないがしろにしている人が多くって、本当は自分は怒っているのに顔は笑っていたりとか、あとは悲しみばっかりこう感じているんだけど、心の奥底では怒りが渦巻いていたりとかっていって、自分の感覚に気づけないことによる弊害が非常に多くって、なので今週から始まったオンラインサロンの方でも、そういった心の仕組みみたいなものもお伝えしていけたらなと思っていてね、のりぴ塾の個人セッションは一人一人の状況に応じた対応になりますけど、このライブの時間はできるだけこう自分の感覚に気づくっていうことをやるには、もちろんオラクルカードもね、 気づきはたくさんあるんだけど、あまりにもこうヒントが多すぎちゃって、うわーっと圧倒されて終わってしまう人も結構います。ですので、この2行3行の部分からどのぐらい自分がその内側に感じているものを感じられるかな、何かピクッと感じる気持ちが動いたなとか、温かい感じが広がるイメージとか、あとはなんか心の中にヒューって風が吹くような感覚とか、そういったものが感じられたら、日常の中でもね、気持ちのこう機微みたいなものを感じやすくなるんじゃないかなと思って、今日はブックをやっております。長い説明ですいません。桜空さん、堀ちゃん、ツイート読みました、おめでとうございます、ありがとうございます。はい、春耳さん、こんにちはそうなんですよ、今日ね、あの娘が、下の子がって言ってももう今日で29歳というね、もうアラサー ど真ん中ですね。私があのアラサーからの正しい恋愛の悩み方なんていうことやってますけれど、はい、あ、堀ちゃん、好き、ね、素敵な人が楽しみ、そうですね、また素敵な人との出会いもありますということなので、あの出会いはね、待ったなしなんですよね。で、その出会いっていうものも自分の気持ちがこう閉じている状態だと目の前を通ってても気づかないですよね。サインに気がつかないっていうのはありますよね。どんなに目の前に美味しいお料理が出されていても、自分がしくしくとうつむいて下の方を向いて顔にタオルを当てて泣いていたら、目の前に大好物があっても気づかないじゃないですか。心もそんな感じで、あの悲しいところにずっとフォーカスしていたりとかするとですね、まあ、悲しみを感じきるというのはすごく大事なことなんですけれども、悲しみだけじゃなくてね、あの怒りの気持ちとかもそうですが、あのそういった気持ちを感じきったら、その気持ちは一旦そこで消化されて終わるんですけど、それが感じきれないでいるといつまでも終わらなくってね、いつまでも怒ってる人とかいませんか。いつまでも怒ってるっていうのは、何年前のことをまた取り出して怒ってる人みたいな感じ、うちの母親なんか割とそうなんですけどね。で、そのいつまでも引きずるっていう人は、いつまでもそのことがあったタイミングにまだ自分は佇んでいる状態なんですよね。はい、だから私セッションでやっているのは、その時の気持ちをその時に帰ってちゃんとこう消化するっていうのをねやってるんですけど、その本心っていうものになかなか自分で気がつけないでいる方が、やっぱりこじらせやすいというところもあるんですよ。ですので、自分の気持ちに気づくっていうのはものすごく大事で、でその自分の本当の感覚とか本当の気持ちっていうことを分かるとですね、自分の周りにあえてそういう嫌な人がいたりしても、なんていうのかな、引っ張られないっていうか、自分の軸がちゃんとこうシュッと一本入るような感覚にもなりますからね。だから感覚すごく大事だと思います。自分の感覚、はい、でなんかちょっといっぱい喋っちゃいましたけど、もしオラクルブックのね、週末の声でも良いですし、私も弾いてみようかな。私もこの週末どんな感じになるか、とりあえずこの週末は何もないオフなんですね、久しぶりに。ですので、この週末はどんな気持ちで2日間過ごせるかなっていうところ、はい、ちょっと読まれてるかもしれないカードにじゃなくてブックに、はい、桜空さん、兄弟間でもありますよ、いつまでも前のこと。そうなんです、意外とありますよね。親族関係多いんですよ、やっぱり近い分分かってくれてるだろうみたいな思いが強いんですよね。だから分かってくれてるはずの人が分かってくれないことって、こんなに悲しいことはなくて、だからね、やっぱ親子の部分でそういったものを引きずってる人多いですよね。やっぱりあとその恋愛で非常にこう深くこう気持ちが結びついていたはずなのに別れてしまって、その別れる時に言いたいことが言えなかったとか、付き合っている時にも割と自分が我慢することが多かったりとかしてると後々引きずりやすいですね、はい。私の週末のオラクルはですね、星というページだったんですけど、星は彼方に輝いています。一気にというわけにはいきません、時間をかけましょう。いやー、すごく心当たりがありますね。あー、なるほどね。そうだからね、自分で今こうやってこの週末はオフですよとか言いながらも、 好きあらば仕事をしようと思ったっていうのがちょっと読まれてますね。でやっぱり自分でイメージが湧いてくるといろいろやりたいこととか、あこれはこういうふうにしてとかこっちはやめてみたいなことを考えると、新しいことをやろうとするとやっぱり構築する時間を取りたくなるんですよ。で平日というのはやっぱりセッションが入っていたりとかしますので、なかなかまとまった時間が取れないんで週末完全オフとか言いながら実はちょっとこう組み立ててみちゃったりしようかななんて思ったんですけど、一気にというわけにはいきません。時間をかけましょうとあるので、あまり根詰めずにやっぱりリラックスしている中からの方がいいアイディアもね浮かんだりしますので、ぼちぼち行こうかなと思いました。なかなか鋭いこと、こんな感じでね、なかなかこう自分の感覚とすぐにこうひらめくこともできたりしますのでね。はい、桜空さん、そういえばアイコンが随分なんかこうパッションな感じに変わりましたね。これ何のアイコンなんですか？ハートかな。ちょっと待って、老眼鏡をかけさせてください。 iPad でやってるのに老眼鏡をかけないと見えないっていう、どういうことみたいな。あ、すごい綺麗、ハートが燃えてますね、すごい綺麗。はい、で桜空さん、今抱えている問題についてかな、メッセージお願いできますか？もちろんですよ、桜空さんのためですもの。はい、今抱えている問題があるんですね、そのことについてのメッセージということですよね。承知しました。さあどんなメッセージでしょう。炎のハートです。あ、弥生さんこんばんは、いつもありがとうございます、お疲れ様です。さあ、じゃあ桜空さん、燃えるハートの桜空さんの今抱えている問題についてのオラクルブックの声は出ました。こんなん出ましたっていう人がいたの昔知ってます知らないかな。月というページを、声がひっくり返っちゃいました。月というページを開きましたよ、桜空さん。弥生さんこんばんは、いきますよ、桜空さんへのメッセージ。月は欲張りではありません。あれもこれもというのは無理ですよね。自分で背負える範囲で。はあ、私のメッセージに似てるものがある。はい、桜空さん、もう一回読みますね。月は欲張りではありません。あれもこれもというのは無理ですよね。自分で背負える範囲で。深いですね、このメッセージは。こんなん出ました。誰だっけこれ言ってたの、こんなん出ましたけどっていう、あ、泉厚野っていう人だ、占い師さん。こんなん出ましたけどって言ってた人ねそう、あ、でも生きてますよこの人、95歳だって。こんなん出ましたけどっていう人ですよね。いました、泉厚野さんです。はい、懐かしい。白蛇占いっていうの、これ白蛇占いっていうのかな、そういうのやってたみたいですけど、生きてます。抱えすぎなんですね、桜空さん。抱えすぎって言ってますよ。月は欲張りではありません。あれもこれもというのは無理ですよね。自分で背負える範囲で。ぴったりですよね。うん。私も無理くり土日に、やりきろうとしましたけど、お互いに抱えすぎるのはやめましょう。パンクしますから。やっぱり自分ができることしかできませんからね、人間ってね。あれもこれもやりたいことがたくさんあったとしても、自分ができることにはやっぱり限界がありますから、その中でも特にワクワクするものをやってったらいいんじゃないかなと思いますって言って、私さっき、そうしてね、自分でやりたいことが出てくるってことは、やっぱり自分もある程度分かってるわけですよ、自分のキャパっていうものをね。そう、ホリちゃん生きてるんですよ。で、そうなると、やっぱり今やってるものを捨てなきゃなっていう風に、でこの間こっそりちっちゃい声で、私そろそろ Facebook っていうものはどうなのって考えていたんですけどね、まあ、Facebook はちょっとまあおちゃらけた方向で残してはいますけど、 Facebook ページをね削除しようと思って、さっき削除かけたんですよ。で今ねちょっと遅れちゃったのはね、 Facebook ページを削除するのはいいんだけど、 Instagram が Facebook ページと紐づいちゃってて、これを個人の Facebook と紐づけるにはどうやるんだっていうのを調べてたら5時過ぎてたっていうね。そうそうそう、だから Facebook ページはいいかなって思って、おいいかなって思いながら4年ぐらいやってるんですけど、 Facebook ページいいんじゃないのってもずっと思ってて、それで今日は娘の誕生日でもあるし、まあ、ここは一発削除したいと思って散歩しながら削除してたんだけど、なんか完全、まあ、削除は14日後に完全削除されるらしいんですが、今一応非表示にはなってるんですけどね。そうそう、そういうあのいるものといらないものの精査っていうのを自分でやらないと、本当ね、やりたいことってたくさんあるけどね、やれることって限りがあるんですよね。桜空さん、そう、抱えすぎだとしたら、あの選択した方がいいと思いますよ。はい、弥生さん、今後の方向性についてメッセージをお願いしたいです。承知しました。はい、桜空さん、どれもこれもいっぺんには無理です。ある人からも言われますね。そうなんですよ、どれもこれもいっぺんには本当無理で、気持ちはわかるんですよ、溢れてくる気持ちはね。なんだけど、多分その中で真っ先にやろうとしたら結局一つなわけですよね。だからその一つを大事にするのが一番いいかなと思っています、私はね。うん、桜空さんもね、ほら男性ネイリストの話もあったじゃないですか。だからあのそれをやるには、何かこうそれをやるために他の時間を削らないとできないかもしれないというのもあったりもするしね。それをあのちゃんとこう学ぶには、何かこう時間を作るために、やっぱりね、人間平等に24時間だからね、うん、それをうまくこう調整できるといいかなと思いますね。はい、弥生さん、娘さんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。29になりましたよ、あの人も。はい、私が長男を産んだ年ですね。はい、ホリンちゃん、来ない時は来ないのに、来る時はいっぱい来ちゃうの、なんでだろう、なんでだろう。それがあの自分と相手は違う人間だな、なんだなっていうところですよね。あの人との間に境界線ができてない人の場合は、自分も相手と同じだろうって思ってしまうところがあるので、感覚があの似てる人といると安心するんだけど、あの自分と相手の間に線引きがちゃんとできてる人というのは、自分と似てなくてもそれなりの距離感を保ちながらお付き合いというものができたりするんですよね。はい、ということで今あの桜空さんの、ね、ページを開いていきます。あ、桜空さんじゃなかった、弥生さんだった、ごめんなさいね。花というページを開きましたよ。はい、花です。フラワーの花ね。弥生さんへのメッセージです。はい、ゆここさん、お帰りなさい。花明かりがとても美しく見えています。あなたの心の一番綺麗な部分がそのことに対しての答えを知っています。いやいや、これまた深いメッセージですね。ゆここさん、投げキッスありがとうございます。3行のメッセージなんですけど、弥生さん、花明かりが、花そのものじゃないんですね、花明かりがとても美しく見えています。まずここからどんなインスピレーションがね湧いてくるのか、あなたの心の一番綺麗な部分がそのことに対しての答えを知っていますですね。花明かりっていうぐらいだから、花があることによって周りがこう明るくなるような、何かの光を浴びてお花の周りがこう明るくなっているような、そういうイメージが私は降ってきたというか、あの湧いてきたんですけど、弥生さんはどんなイメージが湧きましたかね。花明かり、それがね、とても美しく見えていますということなんですね。でその花そのものが弥生さんなのかもしれないしね。うん、またその花明かりがとても美しく見えている、誰かにスポットが当たっているところを見て、あ、自分がいいなって思っているのかもしれないしね。これは弥生さんの感覚が一番しっくりきているものがその通りだと思います。はい、ゆここさん、最近よく連絡くれる男性がいます。彼の気持ちなど分かりますか。分かりました。じゃあ弥生さんの後にね、見ていきましょうね。はい、さくらさん、ようこそお越しくださいました。こんばんは。さくらそらさん、ホリンさん、男性目線からでアドバイス、返信したくてもできないタイミングとかできるタイミングとかありますよ。ホリンさん、こんなアドバイスで申し訳ございません。はい、あゆさん、ありがとうございます。はい、こちらこそです。そうなんですよね、男性からのその 返信というものはですね、そういうところあると思います。はい、ちょっと待ってね。ゆここさんの次にさくらさんですね。こんばんは、私も聞いてみてよろしいですか？ OK です、もちろんですよ。どんなことが知りたいかというのをね、しっかりと胸に描いておく、置いていただくか、チャット欄のところに書いていただけると、私の方にもインスピレーションが降ってくる場合があります。はいですね。まあ、先ほどの弥生さんのメッセージに戻りますけれど、心の一番綺麗な部分が、あなたの心の一番綺麗な部分がそのことに対しての答えを知っていますということですので、純粋な部分ですね、純粋な部分に答えがあるということなので、その純粋な部分にちょっとアクセスをしてみる、胸に聞いてみるというところがいいのかなという感じですね。はい、じゃあゆこごさんのね、ページを開いていきますね。最近よく連絡くれる男性がいます。彼の気持ちなど分かりますか？これはですね、彼に聞くのが一番いいんですけどねはい、いきますよ。ゆこごさんへのメッセージは水というページです。水というウォーターの水ですね。はい、水面の光がこんな風に言っています。まず深呼吸して落ち着けば自然に答えが出てきます。はい、水面の光がこんな風に言っています。まず深呼吸して落ち着けば自然に答えが出てきます。これもまためちゃくちゃ深いメッセージなんですけど、まずそのゆここさんがね、どんな印象を持たれたかというのが一つ答えになるかなと思います。よくわからないやということであれば、私の方からもメッセージをお伝えしていきますけれどもね。はい、さくらさん、どんなことか決まりましたかね。はい、堀さん、さくらさらさん、ありがとうございます、嬉しいです。はい、さくらさん、堀さんはい、弥生さん、純粋な部分かありがとうございます。純粋な部分ですね。まあ、使命感みたいなものも純粋な部分になるかなと思います。例えば子供を育てるとか、子供にご飯をね、作るとか、あと旦那さんにこう、なんていうのかな、身の回りのお世話をするとか、そういったものももちろん純粋な部分からですよね。要は純粋な部分というのは見返りを求めない部分ですね。はい、自分がこう、なんていうの、与えること、ギブすることに見返りがないもの、バックがなくても自分がやりたいものだとか、そういった部分ですね。純粋な部分というのはそういうところかなと思います。ゆここさん、彼が素直じゃないので。なるほどなるほど。あ、前におっしゃってた方ですよね。なんとなくうっすら覚えております。はい、で今ね、落ち着けば自然で答えが出てきますとあるんですけれど、私が思うに、彼の気持ちよりもゆここさんの気持ちなのではないかなと。大事なのはね、で、彼が素直じゃないということはですよ、彼が素直じゃないところにフォーカスがいくということは、ゆここさんの中にも素直じゃない自分があるのかもしれないというところなんですよね。何かこう素直じゃないところに共鳴してしまうということは、自分の中にも素直になれないような自分があるのかもしれないというところですね。で、そういった場合に対してこの水というメッセージは非常にこう的確なんじゃないかなと感じます。はい、まず深呼吸して落ち着けば自然に答えが出てきますというのは、自分の内側から来る答えが出てくるということになるのかもしれません。ぜひ深呼吸してふーっと落ち着いてみてください。はい、さくらさん、私は去年から好きになった方と変わらず仲良しの関係ですが、相手はその場所で社員になるんです。私は週1回しか行かないのです。関係が薄くなるのか、またベッドになりますが、私の週1回のその仕事は続いていくのか、2つ気になります。なるほど。多分このこれからページを開いた時の答えで、どっちのことなんだろうって言って迷ってしまうのはさくらさんになると思うので、とりあえず一つに絞られた方がいいかなとは思います。何か一つメッセージが来た時に、これってどっちのことなんだろう、 どっちもなのかなみたいな迷いが生じてしまうと、自分の感覚にも迷いがもちろん出てきてしまいますので、これから、その方との関係が薄くなるのかどうかということだけを聞くのであれば、今からお届けするメッセージに対して、あ、そういうことなのかということですね。はい、週1回の仕事は続いていくのかです。あ、もちろんそうですよね。これが続かないことにはその人と会えなくなっちゃうってことですもんね。では週1回の仕事は続いていくのかどうかについて、オラクルのページを開いていきますね。はい、暖炉というページを開きましたよ。さくらさん、マントルピースの上にはいろいろな思い出の品が、あなたの周囲にはあなたを支えてくれる人がいることを忘れないで。これ私前もどなたかに聞いた記憶があるのですけれども、マントルピースっていうのは暖炉の周りにこう囲っているところがあって、その上にある台みたいになっているところなんですけれどもね、うん、でそのマントルピースの上にはいろいろな思い出の品が、あなたの周囲にはあなたを支えてくれる人がいることを忘れないで、というメッセージですね。はい、ここから週1回のお仕事が続いていくかどうかというイメージはいかがでしたでしょうかね。マントルピースの上にはいろいろな思い出の品がというのは、この職場でのいろいろな思い出のことなのか、それとも彼とのね、思い出のことなのか、ちょっとわからないですけどね。はい、一人ものすごく意地悪してくる方がいるのですが、なるほどなるほど、そういう方ってどこの職場にもいますよね。はい、いろいろな思い出の品がマントルピースの上にあるんだけど、さくらさんの周りにはさくらさんを支えてくれる人がいることを忘れないで、というふうにオラクルは言っていますので、どうぞ週に、たとえ週1回だったとしてもですね、このお仕事をやることに関してさくらさんを支えてくれる人がいることを忘れないで、ということですね。で、仮にまあこの週1回のお仕事が別なお仕事に変わることがあったとしても、あなたを支えてくれる人がいる、支えてくれる人がいるのか見当たらないです。あれ？その彼は？うん、その場所で社員になる彼、仲良しの人ね、支えてくれるというか支えになってるんじゃないんですか、さくらさんのね。うん、なので、まあ、そういった何かこう困ったことがあったりした時も、その仲良しの方、好きになった方とこういったことがあったんだっていうような、こんなことで困ってるんだみたいなお話ができると、できてないのかもしれないですよ、もしかすると今ね、さくらさんがね。でもそれを、あなたを支えてくれる人があなたの周囲にはいるっていうことを忘れないでっていうことで、忘れないでというよりも前に、さくらさんはもしかすると気づいていないのかもしれませんね。うん、ですので、このオラクルの声としてはですね、あなたの周囲にはあなたを支えてくれる人がいることを忘れないで、なので、気づいてないのだとしたらちょっと見回してみたらいいのかもしれないですし、私はこの今仲良くしているさくらさんが好きな人っていうのは、その支えてくれてる人の中の一人なのではないかと思うんですけど、いかがでしょうか。はい、ということで、今日もあっという間に30分経ってしまいました。その意地悪な人は、仕事柄どうしても接しないといけない方でしょうか、ね、状況によりますけれどもね、私だったらの話をすると、意地悪な人は相手にしません。で、それが仮に職場だったりする、切り離せない人だったりする、そうなんですと。 同じ土俵に下がってしまうとですね、下がるっていうか登ってしまいますと、その人と同じになってしまいますので、もうね、自分の世界に入っているのが一番なんですよね。で、その人が嫌なことをしてくる人というのはですね、さくらさんのことが羨ましいんですよ。簡単に言っちゃうと、うん、羨ましいからね、嫌なことしてくるんですよ。だから、だからといってね、そんなことを、されたらね、嫌な感じですけどね。その人はいつか入っててリーダーみたいな、なるほどなるほど、指示をしてくる人なんですね。なるほどね。そうすると指示出しが下手っぴなんだと思いますよ。そうやってその下にいる人の気持ちを逆なでるというのはね、うん、まあ、なのでその人にも上司がいるでしょうし、そうです、指示の出し方が下手なんだと思いますよ、うん、で意地悪してくるっていうのはその人に対してだけそういうなんか過剰な感覚を持ってしまう、同じ年なんですね、感覚を持ってしまう場合はですね、何かこうその人女性ですかね、うん、苦手なタイプってやっぱりいるんですよね、人間ね、うん、そういう感覚ってありますよ、確かにね、女性ですよね、うん、まあ、どういったところが嫌なのかとか、そのあたりはちょっとね詳しく聞かないとわからないところはありますけれど、まあ、大体こう自分が相性悪いなって考えてる人というのは、ともこさんこんにちは、もう間もなく終わっちゃうところなんですけどね、感覚合わないなっていう場合はちょっとこう自分の過去を旅してみると紐解いていけたりするんですけれどもね、はい、ちょっとね今日時間がなくなってしまって申し訳ありませんが、華麗にスルーという技術を身につけるとねいいと思います。またこの人寂しいんだなって、その人がグズグズグズグズなんか嫌なことやってきたら、この人寂しいんだな、私のことが羨ましいんだなって思って華麗にスルーするっていう感じかな。まあ私だったら直接言っちゃうかもしれないですけどね、誰もが私みたいに激盛んじゃないと思いますけどね、はい、さくらさん頑張れとホリンちゃんからのエールが来ましたね、はい、ということで今日はこのあたりで終わりにしますが、また月曜日ですね、11月25日の月曜日に、はい、5時からやりますので、お時間ありましたら遊びにいらしてください。ともこさん来ていらしたのにすぐ終わってしまって申し訳ないです。この放送はアーカイブを残しますので、またねよかったら聞き直して見る方がいるのかいないのかわからないけど、ね、自分のところを聞き直したい方は聞いてみてください。はるみみさんありがとうございました。ほりんちゃんありがとうございました。さくらそらさん今日もありがとうございました。こちらこそです。そう、さくらさんね、羨ましいんだと思ってみてください、ぜひぜひ。はいはい、さくらさん、ホリンさんありがとう、頑張る、そうそう、さくらさんのことが羨ましいんです、はい、ということで今日もありがとうございました。良い週末をねお過ごしください。寒いですので暖かくしてお過ごしくださいね。それではまた、さようなら。